東方の学者たちのお話であります。馴染みのある物語の一つになります。この学者たちっていうのは、バビロン捕囚の時にダニエルが予言した、書からユダヤ人の王が生まれる時期を代々聞いていました。で、それから数百年も経って、ある知恵者、学者、学ぶ者たちが今の時期だなとして、ぜひその方を拝みたいと危険な長旅をしエルサレムへやってきます。まあ、キャラバン隊とも言える数だったんではと言われています。で、東方の学者たちというのは、かつて神の民、ユダヤ人を捕囚にした、例えばペルシャ、バビロンではないかと、まあ、言われていて、まあ、そうなると、神ヤハウェから遠い国の人たちに見えます。まあ、ユダヤ人は、異邦人を自分たちとは違うとか、神から遠いとか、差別していたようなんですが、そういう異邦人が聖書で約束しているユダヤ人の王、救い主を求め、もっと言うと、その大変な価値を認めて、犠牲を払いながらやってきたというお話です。まあ、大変な求道心のある人たちということになります。ユダヤ人の都エルサレムには、ユダヤ教に改宗した純粋なユダヤ人ではなかったヘロデ王とユダヤ人の宗教指導者たちがもいましたが、この人たちはユダヤ人王の予言を知っていながら、生まれる場であるベツレヘムまでは半日分の距離だったというのにそのままでいたのです。まあ、この福音書の著者マタイはユダヤ人のそういう無関心な態度を示して批判をしています。そして、旧約聖書で約束されているこのユダヤ人の王、まあ私たちは主に救い主と呼びますが、その方がすべての国の人たち、全人類の王様、救い主であるということを今日の箇所は示します。今やイエス・キリストというのは私たちの王、また救い主でもありますが、では今の私たちはその方の価値を、まあどういうふうに思っているだろうかと自問することもできます。で、今回の物語からそのことなどについて見ていきたいと思います。イエスは2歳になっていました。で、その時に占星術の学者たち、東方の国の知者たちが、知恵者たちがエルサレムにやってきて言いました。2節を読みます。言った、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。と、やって言います。この知恵者、知者たちは不思議な星に導かれてやってきたというのです。で、その星というのはユダヤ人の神ヤハウェが導いたものだと思います。で、このことを聞いたヘロデ王は自分の地位を守るために画策します。まあ、この人は自己保身から妻、子供、親類を殺した人です。 時のローマ皇帝は、ヘロデの息子であるよりは、ヘロデの豚になる方がマシだという言葉を残します。どうしてかというと、ユダヤ人は豚を食べないので、食用で豚を殺さないからです。ヘロデ王はユダヤ人とイドマヤ人の根血、純粋なユダヤ人でありません。彼はユダヤ人に認められるため、ユダヤ教に改宗し、そして偉大な業績を残します。彼は築き上げた地位を脅かすユダヤ人王の誕生を聞き、不安を抱くのです。3節を読みます。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。とです。ヘロデだけでなく周囲の人も不安になったとあります。宗教的とか指導的立場の人は、このヘロデ王によって現在の地位に任命されていた、つけていたから、不安になります。で、民衆はヘロデ王というのは、人を巻き添えにする残忍さがあって、自分の身にも何か降りかかってくるのかと不安に思ったようです。さて、ヘロデ王は宗教指導者たちを集め、聖書で予言されている救い主はどこで生まれるのかと聞きます。それはユダヤ人なら誰もが知っている簡単なことであったようです。ヘロデは表面上ユダヤ教に改宗しただけでわからなかったようです。で、指導者たちは王に答えます。5から6節です。彼らは言った、ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地、ベツレヘムよ。お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そうです。さて、ヘロデ王は次に東方の学者たちを呼び、星の現れた時期を確認します。その王が、幼子が何歳か知れば、そのベツレヘム周辺のその年の子を殺せば亡き者にできるからです。王は彼らに嘘を言い、8節になります。8節を読みます。そして行って、その子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もう、と言って、ベツレヘムへ送り出した、とあります。東方の学者たちは、ヘロデの悪意を見抜けなかったようです。さすがにこれまでの地位を築き上げたヘロデ王であります。さて、東方の学者たちが、その、ベツレヘムへ出発すると、東方で見た星が先立って進み、王となる幼子の家の上で、止まったのです。で、10節を読みます。学者たちはその星を見て喜びに溢れたとです。で、この喜びに溢れたという言葉は、大きな喜びを広く喜んだという意味です。で、この出来事を大きな喜びであって、それを広く喜んだという神のが喜ばれるようなアクションです。ユダヤ人の王、救い主を求め、いよいよ出会えるとき、これこそ神の御心だとして、喜びにあふれます。で、11節を読みます。家に入ってみると、 幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げたと、あります。博士たちはその子を拝み、贈り物をお捧げします。高いものです。黄金は、これは知らずに王を象徴し、乳香というのは神様を象徴するもので、没薬は死ぬ死を象徴しているものでした。彼らは幼子を大変価値あるものとし、この高いものをお捧げします。神の民であるユダヤ人は、救い主の予言を知っていましたが、そのまま放置していました。そしてヘロデ王はその子を殺害しようと画策しました。しかし、神から遠いと思われていた異邦人が、救い主の予言を信じ、遠くからやってきたのです。不信仰なユダヤ人に対し、救い主に信仰を持つ異邦人の信じて仰ぐ異邦人の姿があります。ではなぜこのユダヤ人はイエスを退けてしまうのか。ヘロデ王とエルサレムにいた人たちですけれども、人というのは一般に自分の思うように生きたいという罪の性質、願いが、あるのです。それは別に言うと、神様を誠の神に頼らず、神以外のものに頼って、それに沿って従って行こうとする姿が人にはみんなあります。そういう姿がありますが、イエス・キリストによる救い、また救いの御業によって、新しく作り変えられなければ、それは正せない的外れで、人が自分でも気づかないうちに、してしまうものなのです。後に、イエスという王、救い主の福音は、異邦人に世界に伝えられて行き、その恵みを信仰により受け取る異邦人クリスチャンが多数になっていく時代がやってきます。先週の日曜はクリスマスを覚える礼拝でした。で、少し前に私は足利にある図書館に行った時に、クリスマスの絵本がケース内にいくつか展示されてありまして、その一冊の本は、三人の博士が幼子イエスに贈り物を捧げる、そういう立体的絵本が展示されていました。その他、ケース内に展示されていた絵本は、今風の物語の立体絵本があったのです。東方の学者たちというのは、幼子イエスを、聖書で予言され誕生した方を、大変、ものすごく価値あるものとしている姿であります。しかし、一方で、今の私たちの時代も、ヘロデ王やエルサレムの人たちのような姿が、あると言えます。イエスが誕生して、もう結構今は経っていますね。いますが、誕生していても、そのまま放置したり、それを退けようとする姿があって、あります。一方でイエスを価値あるものとする姿があります。天の神様が、人に、 本当に必要なものとしてこのイエス・キリストを送ったということです。私たちはこのイエスを大変価値あるものと、仰いでいきたい、見ていきたいですし、そういう信仰に、神に生かされていきたいのです。今日の箇所でまるで人々がイエス誕生によって二分されているように、今の時代のも私たちもこのイエス誕生でどう対応するかに二分されているかのようです。このイエス誕生以来、人はある意味ユダヤ人とかヘロデ王の対応をするか、東方から来た学者のような対応をするかに二分されているかのようです。今日の箇所のユダヤ人とかヘロデ王のその後はどうなったかというと、まずユダヤ人というのはイエスを救い主として受け入れなかったので、懲らしめをまた受けます。西暦70年に神殿が、宝とされていたものが崩壊され、神から与えられ住んでいたカナンの地から追い出され、世界離散の民になってしまいました。またユダヤ人は、将来聖書の預言では大患難時代という裁きを受けて、そういう懲らしめを受けて民族的にイエスを信じるように転じる、そういうことを経験するんだというある説もあります。また今日のヘロデ王というのは、その後どうなったかというと、調べると幼子イエスを殺すため2歳以下のベツレヘムの男児全てを殺した直後に病によって亡くなったと、言われています。さて、そのもう一方で東方の学者たちのその後というのは、一般的な伝承は故郷へ、東の国へそのまま帰り、その後キリスト教を聞き改宗したとか、そして彼らは伝道者となってイエスの教えを広めるため生涯を今度捧げた。またある説では殉教したということも言われます。このようなことが、その後起こります。世界の暦ということ自体もイエス誕生により紀元前と紀元後とか、そういう分け方を、していますけれども、このイエス幼子誕生に新価値を置く人と、そうでない人に、二分をされているかのようです。さて、今日の箇所の私たちへの適用部分ですが、東方の学者たちはイエスを大変価値あるものとして求め続けました。そしてついにそれを見出したような感じです。このイエスを、救い主をこの世で求める旅というのは、私たちとかキリスト信者と重なり得ます。まず救度を求めます。しかしそういう中、いろいろな苦難、危険を味わいます。それでも求め続け、そういう中、神に守られ、導かれながら、真の意味で神が与えたイエス様に出会い、このイエスを仰ぎ拝み、この世でいう価値あるものを進んで捧げる、礼拝する、そういう信者の順番のようです。しかし、ある人は求道はしますが、途中で諦め求めるのをやめてもしまいます。今日出てくる三人の博士は求め続け、ついに出会い、その時とても喜んだという話です。十節で 学者たちはその星を見て喜びにあふれた。この喜びにあふれたという言葉は、大きな喜びを広く喜んだという価値です。価値あるものを広く喜んだという、対応になります。イエスという救い主は、神の長い計画の大事な地点でも、イエス誕生は大事な地点でもあり、神が人に与えた聖書で中に約束している救い主を人が求め、出会い、真の意味に見出した時の喜びというのは、その人にこの世の高価なものを第二にするほどの価値観の転換があり、このイエスこそ私にとって必要な全てである、第一のものであるとの意識、認識になることを示していると思います。例えば、新約聖書の書簡といわれるの大半を書いた伝道者パウロという人は、かつては教会を迫害しました。しかし迫害時のダマスコへの途上で復活されたイエス様に出会い、彼はキリスト教に改宗し、そしてイエスに生かされていき、その中で真の意味でイエスに出会い、イエスを大変価値あるものとするように変わっていきました。そのことがフィリピの3章8節にあるので、364ページを読みます。フィリピ3章8節364ページ。そればかりか、私の主、キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストのゆえに、私はすべてを失いましたが、それらを地に悪たとみなしています。キリストを得というふうに自分で書いているのです。パウロはある意味、教会を迫害していた時も神様というものを求め、求道しているかのように思います。で、そういう彼に神様が介入されて、彼をあたかも星のように導いていって、彼はイエス様に真に出会います。この世で人に喜びを与えるものは、罪ある性質の私たちはすぐいろいろ思い浮かんでしまいますが、真の意味でそれを与えるのは、イエスと出会い、その価値を見出した時でもあると思います。三人の博士のような救い主を、この世での救い主を求道する姿が、今の時代も神救い主を求める人に、神が導く人にあるとなります。救い主を求める側は、犠牲が確かに伴います。が、この世の苦難の中、神が導き、出会わせてくださる希望があるんだとなり得ます。そこにこそ、人に永続する喜びを与える希望があるんだと示されます。ヘロデ王とエルサレムにいたユダヤ人たちは、ユダヤ人王の誕生を聞き不安を抱きました。人の罪の性質から来るもので、そういうのは私たちにもあります。しかしそういう罪ある世に、神はイエスを使わし、それを求める者に、神が導く者に、イエスという大変価値あるものに導いて行かれるのです。この 三人の博士たちは長い旅をしてきました。バビロンというのは現在のイラク、ペルシャっていうのは現在のイランから来たとすると、まあ、1年以上かそれ以上かかったかもしれず、それは人生の一時期を丸ごと神の探求、救い主の探求に捧げる旅だったのです。そして彼らが出会い、捧げた三つのものは高価で、どれほどのものかというと、王様や神殿に捧げる最高級品で、一家の生活を長年支えられるレベル。例えば、国家の用人が公式訪問で持参する規模のものだそうです。そしてこの長旅には、命、病気の危険もあり、博士たちはヘロデの元を訪ね、命令を無視して旅路を変えるのですけれども、まあ、これも危険行為になります。また、博士たちは幼子イエスにひれ伏します。まあ、それは当時の価値観では、自尊心とかを社会的威信を捨てる行為なのです。今の私たちの救い主、この世での、まあ、イエス誕生というのを聞きますけれども、救い主求道という長い旅も、私たちの探求心、犠牲、危険が大変伴いますが、それでもその中でも、あたかも星という神の導きの中、まあ、今日の9から10節のように生かされていきたいです。再度9から10節を読みます。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれたとです。喜びにあふれた。という言葉は、大きな喜びを広く喜んだという意味です。博士たちは、これは神の御心だと知り、喜びます。イエスでしか見出せない価値があり、満たしがあるんだということを示すかのようです。神が異邦人である私たち、神から遠いと思われる私たち、私にも同じように望んでくださることを思いつつ、この週を過ごしていきたいです。お祈りをします。天の父なる神様、この箇所に私たちの罪と弱さが重なる姿が出てきます。私たちは生まれつき罪の性質、またこの世の価値観から見て、救い主イエスに大変な価値があるということ、大変な価値をなかなか見出せ得ない難しいものですが、神様があなたが私たちにそれを求める心を与え、困難犠牲が伴う中、支え導き、私たちのロープに求道に報い、救い主イエスと真の意味に出会い、これを拝み、大きな喜びを広く喜ぶものへと生かして変えていってください。イエス・キリストの十字架への信仰により、この罪が許され、神様との関係が与えられますが、聖霊によって私たちのいろいろな罪を示し、御心にかなうものとして憐れみ支えていってください。この教会の群れ、関係者家族、病に課題を抱える者、主による癒し、一番良い治療法、平安、良いものを与え続けていってください。いろいろな意味で私たちを健康にしてください。このお祈り、感謝、すべてを救い主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。